1月10日月曜日、成人の日。今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。昨日のですね、9時半からテレビ朝日系列で、ゼンカイジャーというね、特撮ものがありまして、番組では先週からずっとお知らせをしておりましたけれども、はい、ここに新業アナウンサーが出るぞと、
はい、
もうね、メール、それからツイッターのタイムラインももうそれ一色という感じになっております。
いや、本当にご覧いただきましてありがとうございました。放送前からのツイッターのタイムラインをこう見てみると、うん、テレビの前でこう待ってくださっている
正座をして待ってますみたいなね、
いらっしゃって本当に恐縮です。ありがとうございます。
メールもいただいております。ラジオネームココナッツさん、市原市の方。旦那が NHK にしてと言ったので、ダメだよ、知ってる人が出てんだからと言って断りました。新業さん可愛かったですねと。木村和正さん、埼玉東松山の方。前回じゃ見ましたよ。今回は前回と比べて出演時間長かったですね。猫のメイクも可愛かったです。
ありがとうございます。
他にも大島から53歳の自営業の方、大岩さん。特殊メイク付きだと思って見たら、なんとジュランとのツーショット場面もありましたね。よかったですね。この回は3月まで東映の YouTube で、無料配信らしいので何度も見たいと思います。
ぜひぜひ。ありがとうございます。
他さまざまいただいておりますが、
はい、
いやー、特撮好きっていうのはさ、ずっと話してきたじゃないですか。
そうなんですよ。
こんなことになるんだね。
そうなんですよね。ずっと好きだっていうことをこう話していて、それを聞いてくださっていて、このようなご縁をいただけたことがもう本当に嬉しくて、今回はね、猫に変身して、まあ、元に戻るということで、変身、そしてすなわちは変身解除まで。
なるほど。
本当に感激ですよね。
でしかもさ、なんか見てるとさ、オープニングのところからちょろっとその後ろにあるテレビから、
はい、
ね、ニュースキャスターとして出てたりとかさ、
はい、
なんか随所に出てたよね。
そうなんですよね。今回は本当に前回じゃの住人にこう溶け込めたというか、嬉しかったですよね。そのこたつの話ももちろんですけど、ね、次の新しいヒーローであるドンブラザーズのドン桃太郎さんも登場したり、本当に濃い話のもうギュッと詰まった、もう前回が炸裂しているような話だったんですけれど ね、
なるほどね。
いや、なんかジュラン君とやっぱりこう一緒に入れたことが本当に嬉しくて、
ジュラン君っていうのが赤い色の、
はい、そうなんです、
まあ、戦隊のうちの一人だよね、
はい、そのメンバーの一人なんですけれど、こう私がこう猫になってこうグデーっとしているのをこう起こしに来てくれるということで、まあ、本当にかっこよくて、今までのその戦いの歴史がこの筋肉に詰まってるんだと思うと、
筋肉なの、
やっぱ腕のたくましさとかあるわけですよ。で
う
わーと思ってこう見てたら、ついつい眠気を忘れそうになるっていう。
ああ、なるほど。本当は眠い演技しなきゃいけないのに。
一応眠いわけじゃないですか。そんななんかこう。
目トロンとしなきゃいけないのにガチで見ちゃうみたいな。
おーってこう見そうになっちゃって、危ない危ない危ないみたいな。そんなこともあったりしてですね。
い
や、でも本当幸せな時間でしたね。
へー。いやー、メイクも、まあ、こたつのなんか怪人が出てきて、
はい、
でみんなこたつの中でぬくぬくと眠くなっちゃうっていう、
で、
こたつの中でどんどん寝ていくとそのうち猫になっちゃうぞみたいな設定で、はい、だから猫メイク半分ぐらいしてたよね。
あ、もうほとんど猫メイクです。顔はもう首から上はちょっとこうキャッツっぽい感じの。
そうだよね、劇団四季のなんかさキャッツじゃねこれみたいな。
あれよく見ると実はヒゲも生えてるんですよ。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
へ
え、本当にこだわりの匠の技ですよね、メイクさんの。私も感動して。
そうだよね。
そうなんですよ。この猫メイクがなくなるときやっぱ寂しかったですもんね。なんかもったいないなと思っちゃって。
いや、あれメイクもさ、なんか可愛い系というよりはしっかりした、
しっかりしていて。
そうだよね。
そうなんです。で今回こういった話で猫メイクするんですけどいいですかみたいなことがこう東映の担当の方から連絡が事前に来て、
うんうん
うん、あ、私は大丈夫ですって返したんですけど、うん、あ、そっか、一応会社にも確認はした方がいいのかと思って、
おうおうおうおう、
アナウンス室室長
増山さや
かのさんに
話しに行った。
一応確認しに、こういうことで猫メイクをするんですけれど猫になっても大丈夫ですよねって聞いたら、一瞬、うん、え、どういうことみたいな。
はぁみたいになるよね。
なかなかあの上長に猫になっていいですかって確認することないですよね。
まあね。まあでもうちの会社何でもやらすからな。
でもね、増山アナウンサーは新庄さんがいいならいいよって。
おお、はい。そうだよね。増山さんも番組企画でさ、いろんなコスプレさせられたこともあった
しさ。ああ、確かにありましたね。
まあ、俺なんかさ、なんか、これ全然関係ないのに YouTube の企画かなんかで、あのスイカのメイクを顔にさせられてさ、
ありましたね、スイカメイク。
で、昔有楽町の駅前にあった百貨店って今のあれなくなっちゃったんだけどさ、ね、あの果物屋さんの軒先に潜んで、
そうですよね、飯田浩司を探せみたいな動画撮りましたよね。
あったよね。もう何だってやらす会社だからなと、ね、いや今回の完成度は非常に高かったし、
いや本当に私もあの感激でした。猫メイクをしていただいて、あの東映のですね、前回じゃのページに前回美暴録っていうその撮影の裏側を書いているページがあるんですけど、そこにですね、うん、もはやニュース読みパートにとどまらずがっつりお芝居をしていただいておりますが、さすが特撮ファンと言うべきか受け入れがお早いって書かれてました。
なるほど、
はい。
写真もですね、この後ツイッターに上げますし、またあのこの様子というかね、この回は YouTube のチャンネルで、3月いっぱいぐらいまで見られるのかな。
3月のそうですね、あの上旬ぐらいまでになるんですけれども、東映特撮 YouTube のオフィシャルのチャンネルで期間限定で無料配信中ですので、見逃しちゃった方、はい、また見たいという方ぜひチェックしていただければと思います。
はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターお寄せください。ツイッターにはですね、新業さんのあれは猫の写真なのかな、
はい、猫になった写真ですね、はい、ジュラン君とのツーショットの写真をアップしております、
ね、先ほどアップしたばかりです。ぜひご覧ください、はい。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。まずは6時半頃からご登場ですが、在日アメリカ軍関係者の原則外出制限について、そして、まあ、あの来週は国会が、ね、開かれるということで、まあ、このあたりも含めてというところです。それから7時台取り上げるニュースですが、昨日から沖縄、山口、広島3県にまん延防止等重点措置適用というニュース、それから日米の外務防衛閣僚協議2プラス2、さらに立憲民主党からネットメディア、CLP へ資金提供問題、そして着床前診断について、さらにスクープアップのゾーンでは、8日発売の文藝春秋2月号、岸田総理が寄稿した新しい資本主義のビジョンなどなどについて、取り上げてまいります。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、祝日3連休の、ね、最後ということ、そして今日は成人の日でありますが、トップ一面の見出しはバラバラという感じになっております。まあ、特集記事で、ね、出すというところもあって、朝日新聞は、今年沖縄が日本に復帰してから50年というところで、その特集、復帰50年という特集なんですが、名護市長選を前にというですね、見出しになっております。まあ、名護市長選挙、16日来週の次の日曜日に告示、そして23日に投開票という流れだったはずですけれども、まあ、その直前に変えてきてるなという感じであります。それから読売新聞は先端技術の輸出迅速規制ということで、日本政府およびアメリカと検討しているということなんですが、対中念頭新枠組みと、半導体の製造だとか AI などが対象かということですけれども、まあ、かつてですね、共産圏に対してこの、輸出というと、ココムというものがあって、まあ、これにね、日本の大手企業で引っかかったところもあって、80年代に、東芝機械でしたか、大問題になったという話がありましたが、まあ、こうなってくると日本のね、企業に対してもいろいろなところで、引っかかりが出てくるんだろうなというところです。それからまん延防止等重点措置3県で開始 しということが毎日新聞一面トップで書いております。まあ、これについてはね、後ほど、今日のコメンテーター宮崎哲也さんと、深めていこうと思っております。そして、まあ、今日成人の日ということでね、まあ、それについて書いているところもありますが、今年4月に民法が改正になって成人年齢が20歳から18歳に引き下げになるというところで、じゃあ、次の成人式どうなるんだとか、あるいは、今年の成人式前から適用するのかとか、いろいろこうね、出てきましたけれども、これ調べてみると、成人式は成人式って名前を使わずに、20歳の集いとか名前を変えて、ここは20歳になった人に集まってもらうイベントを維持しますというふうに、まあ、今の段階ですでにですね、そういう方針を出している自治体が、まあ、大半と、まあ、中には18歳成人式に、するから成人式あるいは成人の日の集いというような名前を維持するためにですね、で、来年次の成人式に関しては18歳19歳20歳の方も呼ぶというふうな方針を出しているところもあって、これなんか成人式っつうものそのものがですね、国が何かこう通達を出して方針を決めてっていうものではないので、基本的にまあ法の精神だとかそのお祝いの精神にのっとって各自治体で判断をするというところがあるんで、お住まいの自治体によって方針が異なると、まあ、ただ大半の自治体は今まで通り20歳の方々を集めるというところになるようであります。まあ馬券というかね、ギャンブル、公営ギャンブルであったりとか、あるいは飲酒に関してはまだまだ20歳からだよっていうのが、そのまま残るところもありますんで、その辺でまあ判断がついているんだろうということです。それから各市国際面で少し触れていますけれども、カザフスタンの情勢について、ナザルバエフというですね、もともと建国以来の大統領がまあ院政もしていたんじゃないかということが言われておりましたけれども、一方でですね、そのね、今現職の大統領で、ある方がですね、アシモフ、トカエフ大統領か、この人が、どうやら寝返って、そして大統領の側近まで、前大統領かナザルバエフ氏の側近まで拘束をしてですね、自分の権力を固めようとしていると。でそこにおいて、かなりロシアとつながっていて、それこそプーチン大統領とは毎日電話で会談してるらしいみたいな話まで出てきていてですね、こうなってくるとこの民衆がですね、燃料代が上がって生活が苦しいんだっていうこのデモが発端だったわけですが、それをテコリして、これでより強権になっていくのかというようなことも出てきております。で一方で、ウクライナをめぐっては、アメリカのシャーマン、国務次官補と、それからロシアのリャプコフ外務次官かなが協議をするというのが現地10日、まあ今日から始まるということがあります。まあこの辺で、ウクライナ情勢も含めて、どう動いていくのか、外交はやっぱり祝日もなく動いていくなという感じがございます。以上ここが気になるでした。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
私今年トラ男ですんで、
年男
でトラですんで、トラ男じゃないよ、年男ね、
年男で
トラ年ですよ。もういよいよ60代ですよ。
おお、そうなんですね。宮崎さん還暦、
還暦、
うおお、そうなんですね。赤いちゃんちゃんこを着るとか、
赤いちゃんちゃんこを着るとか、そういう世界に入って突入してしまった、はい、そういう世界に突入してしまった宮崎哲也でございます、
ね、よろしくお願いします。さあ、まず取り上げるのがですね、新型コロナ感染拡大を受けて今日から、在日アメリカ軍の外出制限開始されるというニュース、まあ、ここを発端にしてオミクロン株が出たんじゃないかというようなですね、話が、まあ、沖縄の県知事など、おっしゃってますけれども、対策をようやく出てきたって感じですか。これは
ね、一つはね、通常国会で、はい、おそらく野党の攻めどころになると感じがするんですよね。まあ、もともとこう、反基地的な、はい、気風が強いところも、野党の左派には ありますから、はい、そこで争点化しようという動きに、まあ遅きに、やや遅れすぎなんだけれども、対応したということでしょうね。ただね、今言ったように、まあ別にこの現在の、この10日から2週間というのは反対はしないけれども、はい、もうちょっと遅きに失した感じがしますね。もう市中に完全に出回っているからね。
まあ沖縄ではもう8割以上が、オミクロンに入れ替わったというふうに言われてますし、まあ都心というか東京あたりでももう6割ぐらいそうなんじゃないかというような、ね、報道も出たりして、
基地の町、他の基地の町のある、米軍基地のある町ではどうなんでしょうね。
岩国はやはりオミクロンがというところで、山口県は後ほどやりますけれども、まん延防止等重点措置を申請した、うん、でただ例えば横須賀を抱える神奈川であるとか、
そう
佐世保を抱える長崎であるとか、
あんまりその、あの基地からオミクロンが漏れ出したというようなですね、はい、そういう話は聞かないんで、ちょっとどうなのかっていうのもあるけど、まあおそらく沖縄に関しては、沖縄とか岩国に関しては間違いないでしょう。
は
い、行った場合に、そうした場合にもう市中に出回ってしまってるんで、こういう措置をしてもそんなにこう兆候があるとは言い難いんだけど、私はさっきも言ったように政治的な、
はい、
政治色の強い判断だと思いますけどね。
まあこれね、その通常国会で争点になるということになってくると、まあ地位協定の話であるとか、まあ専門家の中にはそこまではいかないだろうと、これ日米の合同委員会の取り決めでなんとかなできるんじゃないかというような話も出てきてますけれども、
まあ日米地位協定は、はい、いずれ何らかの形で根本的に見直さなければならない課題を多く抱えていることは間違いないと思いますが、まあ、これに関してはね、
はい、
まあ、これからね、例えば来年、再来年とかので新しいこう変異株が出現した場合に対する対応というのは一応考えておかないといけないと思いますね。まあ、これは水際対策っていうのは時間稼ぎしかできないんですよ。完全に防圧することは、侵入防圧することはできませんが、
はい、
とはいえ時間稼ぎができるというのはとても貴重なことなので、もし基地化を中心にしてこれが流行っていくと、そういうこう新しい変異株が上がっていくとするならば、それに対するもう少し厳しい迅速な要請ということができるようにしとかなければいけないというふうには感じますね。
結局これがその日米同盟の信頼の揺らぎみたいなものが、まあ、日本の国内から起こってくるっていうのは、
だからそれは確実に一部の野党が今度の国会でそこを追及しようとしてくるからこれはね、私は米軍としても対応せざるを得ないと思いますけどね。
まあ、後ほどね、これも取り上げますけれども、先週末日米の2プラス2が行われたということで、まあ、この話もそうですけれども、まあ、地域全体のことを考えるとここで揺らぐっていうのは、まあ、よろしいことではないわけですよね。
まあ、しかもね、アメリカ基地内でね、の感染拡大というのはアメリカ本土の状況を見ていると、
はい、
これはもうちょっと避けがたい感じがするんだよね。ただそれをこうどうやって外に漏らさないかっていうことで、ある種の封じ込めをしなければならない、それを今迅速にできるような体制になっていないので、
はい、
まあこれ厳しい交渉になるかもしれないけれども、
はい、
ちゃんとこうその場合の、そういう場合の取り決めというのはしておかないといけないと思いますね。
まずはアメリカ軍、在日アメリカ軍の外出制限についてでありました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしく
お願いします。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきこたつの話が出てましたけれども昨日新行さんが、ね、出演したゼンカイジャーが放送されてましたけれども、こたつの中に入って出られなくなって猫になっちゃうというね、
はい、
役どころでありました。
という話でした。
は
い、
それ悪いことなんですか。
そうなんですよ。だからその
確かにね、
こたつの怪人が悪いことをしている
。一応悪いことをしてるから倒すっていうこう筋書きになってるけど、
なんかこたつの中に入って仕事したくないにゃ、何もかもめんどくさいにゃって、
どうして出なきゃいけないのかね。いや確かにそうですね。
外は寒いしにゃ
そうでだんだん猫になってって寝ていくみたいな、これ幸せな
幸せな気がする
まずいまずいきっと全員がそれをやったらダメなんだと、確かに子供のうちはちゃんと頑張れと、
しばき回されるような気が
もっと成長しなきゃダメだもっと成長しなきゃダメだそうそうそうそうそう潜在成長率がとかね、親ガチャなんかに負けちゃダメだとかさ
正社員なんかにあのなずんでちゃダメだとかさそんなことを言われそうな気がする。
確かにそうですね、やはり競争しなきゃダメなんだと、
そうそうそうダメだぞ本当に終始こうだと思うような思うなよそんなこと言われそうな気がちょっとしますが、
世の中は厳しい
世の中は厳しい、ね、
間もなく7時になるところ日本放送です
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田泰之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
では、はい、7時台このニュースから参ります、うん、沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置を適用。政府は昨日新型コロナウイルスの感染拡大を受けて沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置を適用しました。適用期間は今月31日までとなります。沖縄は全域、そして山口は岩国市と和木町、広島県は広島市などの13の市と町が対象となっているということです。まあ、オミクロンが出てきて、そして岸田政権としては初めての適用だそうです。
うん、まあ、結局、
うん、
この、地域とか、はい、県とか地域の並びを考えるとやっぱり、基地を警戒してるんだなっていう感じは強くしますよね。
うん、で、まあ、他方ね、そのオミクロンの話になるともうすでにかなり出てきているというようなね、沖縄じゃ8割、東京でも6割ぐらいと。だから今後のこう対策、
まあ、諸外国の、ね、状況を見てればもう たちまちのうちに、
はい、
オミクロン株に置き換わっていくことはもうこれは否定できないという感じはしますけどね。だからそういった意味では、
はい、
前倒し、やや前倒し感もある、まん延防止等重点措置っていうのはあり得るし、まあ、この先、緊急事態宣言ということも、医療の逼迫の度合いによってはあり得るという感じですよね。
はい、東京新聞今日の一面、オミクロン楽観は危険というですね、軽症者増でも医療逼迫という見出しを。
まあ、まさに軽症者増どうやってもというか、重症者が少なくても、
うん、
重症化の割合が少なくても医療が逼迫するというのが、まあ、ある意味で日本における最大の問題点で、
うん、
重症者が入院患者としてそれほど多くなくても、はい、中等症者、
うん、
さらには軽症者のうちの重い人たちが、
はい、
入院してくれば、これは数がね、
うん、
例えばさ、こう いろんな試算あるけれど、はい、これから例えば東京だと1日5万人かかるとかっていうようなですね、感染数とかっていうような極端な、
はい、
まあ、極端じゃないかもしれないところが諸外国の状況を見てると怖いんだけれども、まあ、はい、今から見、今の視点から見るとちょっと極端で、うん、ただし1万人ぐらいあり得るわけですわ。
1日1万
人。1万人がいるというような十分にあり得るという、そういう状況の中で、はい、数が大きくなったら、当然、わずか、重症化率は少ないとはいえ、重症者も増えていくし、はい、中等症者も増えていくし、重い軽症者の中でも重い人も増えていくわけでしょ。うで、これをこう放置すると、現状でこうすると間違いなく医療逼迫、医療崩壊が始まりますよね。だここにどう対処するかということが、はい、一つ問題になっていくと思うんですよね。
まあ、一番最初のようにオミクロン、と判定された人はもう軽症無症状でも入院というところからはちょっと変えてはきてますけれども、
岸田政権は方向性は分かってると思うんだけれど、ただまあ要するにこう感染症法の改正というところまでいかないので、
はい、あ、今基本2類一部1類相当という運用してますが、
そうなので
これを5類2という話がありますね、
その中で範囲の内での運用ということになりますよね。そうするとこう軽症者、
はい、
もう無症状者はもちろんのこと軽症者も入院させないというような措置が可能かというと、でも重い軽症者はどちらかというと、はい、まあ、軽症者もね、重いのと軽いのとっていうふうに分けた場合に、重い軽症者を入院させなくてよいのかっていう議論っていうのはあると思うんだよね。
まあ、それをこうケアするために、まあ、巡回診療のような形が構築できるかどうか。
そうそうそうそう。で、そこをずっとぐっと見てると、はい、やっぱり、まあね、菅政権は基本的にデルタ株の蔓延をこう予見できずに後手後手に回ったというのが最大の失墜の理由だと思うんですよ、
はい、
果たして岸田政権は追いついているんだろうか、フォローアップできているんだろうか、
はい、
こうなんていうかな、先取りできているフォローアップどころか先取りができているかっていうことは求められてるんだけど、
オミクロン対応だと別の方法論が必要になるかもしれないと。
つまりね、デルタ株と同じような対応をしていったのでは、多分ダメなんだよね。例えば、ほら各放送局とかさ、
はい、
今でも体温計を計測するものがあるじゃないですか、
はい、そうですね、
37.5 度以上だと入れなくなるわけで、これって今でもこう有効なのかなと思いますけどね。
無症状でっていう人に対してどこまでとかね。
そう
話ですね。
そういうことですね、
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。日米2プラス210ヶ月ぶりに開催。日米両政府は7日、外務防衛の閣僚協議、いわゆる2プラス2をテレビ会議方式で行いました。共同発表では中国の軍事的な台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発への懸念を示したほか、中国、ロシア、北朝鮮が開発を進める極超音速技術に対抗するための共同分析を日米両国で実施することを盛り込みました。2プラス2開催は10ヶ月ぶり、そして岸田政権では初めての開催ということになりました。
さあ、これ、まあ、日本が言うまでもなく林外相と岸防衛大臣、アメリカがブリンケン、
はい、国務長官
とオースティン国防長官と、
はい、
近く赴任予定のラーム・エマニュエル駐日大使が、
はい、
出席したということなんですけどね。
ま
あ問題意識そのものは、
はい、
概ね正しいかろうと思いますが、問題は実効性ですよね。日本側は防衛力を抜本的に強化する決意を改めて表明。これは大変良いことです。
はい、
北朝鮮、先頃ね、超音速ミサイルと北朝鮮が称するものを、はい、発射したことは、この記憶に新しいところですけれども、
そうですね、
対極的にやっぱり中国対応、中国に対してどのような対応がなされるかと、 はい、これはもう後にも後でも話しますが、やっぱり日本の経済を強化していくということが一つの大きな対中経済安保の最大の要点だと私は考えているので、はい、そこはちゃんとやらなきゃいけないと同時に、軍事的なね、
はい、
ある程度のこの対応というのも必要だろうと。そういった意味では東シナ海における中国の不法な海洋権益に関する主張、軍事化及び威圧的な活動への強い反対を表明するというのは、台湾海峡の平和と安定性の重視を強調したというのは正しいことだし、
はい、
新疆ウイグル自治区香港の人権問題についても懸念を表明したというのは、ここも正しいと言わざるを得ないですね。こうやって、ちゃんとこう日米が連携して、
はい、
中国の権威主義、覇権主義に対して対抗していくということはとても重要だと思います。
まあ、この辺をこう見ていると、その岸田政権のスタンスとして、中国に近いんじゃないかみたいな批判が出る向きもありますが、まあ、この辺はしっかりやってるって感じですかね。
まあ非常に構造的な問題として対処するっていうことは明らかだと思います。だからそういった意味ではほら、はい、敵基地攻撃に関しても、はい、削減地攻撃に対しても、ちゃんと議論して検討していくということを表明しておりますので、そういう、 こう外交的な姿勢というものの基本的な部分というのは、おおむねいいかなと思いますけどね。
今回のこの2プラス2も、対面でっていうような話もありましたが、このオミクロンというところもあって、ウェブでとオンラインでという形になりました。これも、この情勢の中では致し方ないというところですか。
これはちょっとアメリカの状況を見ると致し方ないと言わざるを得ないですよね。尖閣諸島に対してね、
はい、
日米安保条約の5条が適用されることも毎度これは再確認してるわけですけど、
はい、
改めて再確認されたということで、ただ要するにね、問題は実効性なんだよね。
はい、
例えば削減地攻撃にしても、あ、ごめんなさい、敵基地攻撃にしても、だったら相手方が北朝鮮が、仮に北朝鮮が、だとすると、北朝鮮がどこから発射しようとしているのかということの情報が分からなければ攻撃のしようがないわけでしょ。あらかじめそれを察知して攻撃しなきゃいけないわけですから、
はい、
でもこれは専守防衛の原則あるから、早すぎてもいけないっていうところじゃないですか。
はい、
それをやっぱり設置するために、察知するためには、
はい、
日米の情報共有というものが
ぜ
ひとも必要になってくるわけですが、そういうのようなクリティカルな情報というのは本当にアメリカは出してくれるのかと、いうこととかね。
日本にこう話しちゃうと、情報を与えちゃうと漏れるんじゃないかというような話がありますもんね。
そうそうそう、だから、そういうね、この、なんていうのかな、こう、情報レベルでの、この、情報共有というのが必要だし、
はい、
日本はもうちょっとこう、いわゆるこう、オシントと言われるですね、オープンソースインテリジェンスっていうのをもうちょっとこう、拡大して、対外的な情報機関持ってないんだから、ちゃんとね、情報をね、早くに察知するような姿勢というものが、
はい、
そういう、こう防衛体制の確立というのが必要だと思いますけどね。
オシント、オープンソースインテリジェンス、公開情報から情報を呼び解いていく。
そう、
これ AI とかを使うと膨大な情報から宝を探すみたいなことができやすくなるって、
ね、そうそうそう。でしかもほらネット社会になってきたんで、
はい、
公開情報といっても様々なね、本当はこうすごいクリティカルな なんだけれども、こう、なんか重要な、有用な情報というのはちょっとあったりするわけですよ。影に隠れてるような、ウェブサイトであったとしては、そういう情報がちょこっと出たり、写真がちょっと出たりする。これの真贋を判定するようなですね、そういうものがですね、そういう、こう、力量っていうものを、日本の、
はい、
こう防衛省とかね、
はい、
持つ必要があると思いますけどね。
そして2つ目、こちらのニュースです。
立憲民主党泉代表、ネットメディア CLP への資金提供を調査。立憲民主党がネットメディアチューズライフプロジェクト、頭文字を取って CLP、このメディアに広告代理店などを通じて資金提供していた問題で、立憲民主党の泉健太代表は7日の会見で、発覚前は知らなかったと話し、西村智奈美幹事長に調査を指示したと説明しました。CLP 側も資金提供を認めているということであります。福山前幹事長も理念に共感して代理店などを通じて番組制作を支援したというコメントを発表しております。
これね、泉健太代表は、はい、一番最初のこう、うん、第一声っていうのはちょっとこうなんかあんまり問題の深さっていうものを認識していらっしゃらないのではないかというようなところを感じさせたんですね。まあ、本当に知らなかったかもしれない、
はい、
これが、
ええ、
で私はね、これを契機として、立憲民主党が政治資金として保有しているお金がどういう形で、
はい、
各団体に、これ立憲民主党以前の民主党時代からもう言えると思うんだけど、はい、それをね、もう一遍洗い直すような第三者機関を作った方がいいと思いますけどね。
まあ、今回のはそのメディアであるというふうに歌っていたところで、お金がここから入ってくるとなると、これ問わせ帯びちゃうじゃないかというようなね、話に。
まあ、それがね、東京新聞の望月さんとか、
はい、
津田大輔さんとかが、これは審議則違反だみたいな感じの声明を出されてたわけですけど、こういうね、
はい、
なんていうのかな、うん、やがて問題化するに決まってるような案件について、やっぱり民主党、旧民主党から立憲民主党に至るまで、
はい、
ちょっと甘いんだよね。
身内の何かこう不祥事というか、まあ、そういうことに対して、
もうそうだし、こうお金を出すことに対し、うん、そういうことにお金を出していくことによって、
はい、
どういうふうな、それが発見こう明るみに出た時どういう形に問題化されるかっていうことに意識が及んでいない。だから福山さんが理念に共感して、理念に共感してしてもお金出したらダメだろうっていう、そういう、こうしかもね、こう明示しないでね、
はい、
要するに、もう立憲民主党提供っていうようなさ、はい、そんな感じだったらいいんだけど、
まあ、で番組自体もそういう作りにしてれば問題はない。そうそうそう、全く問題ないですよね。
でしょ。だからさ、うん、これが私は大きななんかね、体質そのものに、民主党か時代か引きずって立憲民主党の体質そのものに、関わってて、うん、泉代表はそういう体質を改めると、
はい、
党改革をやるっていうことを改めてですね、
はい、
まあ、その意思は終わりになると思うけど、改めてそれを表明しないと、私はちょっと厳しいかなと。特に来年の参議院選挙とかに対して、はい、不信感がかなり出てきているので、厳しいかなと思いますけどね。
泉さん自身の、あるいは立憲民主党そのもののこうちょっと正念場、
泉体制や立憲民主党そのものに対するあれですね、正念場です。これだとね、自民党が同じようなことをしても攻撃できませんよ。
なるほど。以上、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。着床前診断。 日本産科婦人科学会は9日、受精卵の遺伝子や染色体から重い遺伝子疾患の有無を調べる着床前診断の対象を成人後に発症する病気にも条件付きで広げることを決定しました。体外受精させた受精卵から一部の細胞を取り出して特定の病気に関わる遺伝子の異常の有無を調べるという検査法で、異常のない受精卵は子宮に戻し出産につなげていくということの応用であります。
これがね、はい、異常のない受精卵を子宮に戻して出産につなげるということで、命の選別につながるのではないかというふうな声が出てきているわけです、はいですね、これ、着床前診断ではないですけれども、新型出生前診断っていうのがずっと広がっていて、これもどんどんこう、規制が緩和されていっているんですけど、これはね、血液を調べて、はい、その血液の中に入っている胎児の DNA の断片を調べて、具体的に言うと、あれなんですけど、
ダウン症。
そう、ダウン症なんです。具体的に言うとダウン症なんですけど、それをこう検出するっていう、はい、そういうものなんですけど、やっぱりね、結果的には異常が認められた場合というののかなり多い高確率で、はい、出産を断念されていると、親御さんということを考えると、まあなんていうのかな、今回のものの本当も成人後に発症する病気というものを、はい、まあ、あらかじめこう、その可能性というものをこう、まあ、排除するというか、そういう医療愛が非常に濃いわけですよね。これがどうなのかという、
はい、
そういうことであります。
それこそ新型の出生前診断がこう導入されるかどうかという時期、夕方の番組宮崎さんとご一緒してやっていて、でやっぱりそこでも非常にこう議論になったところでもありました。この命のある意味の選別につながるということについて、こう倫理的にどうなんだろうというね、結局この問題っていうのはこう技術の進歩とこう人間のこう思考というか、まあ倫理の部分との兼ね合いっていう、常にバランスが難しいところでありますよね。
だね、日本っていうのは、はい、これね、欧米だとね、どうなるかというと、だいたいキリスト教、特にカトリック勢力っていうのは反対するんですよ。なぜ反対するかというと、どんなこう障害があろうかなかろうが、人間の生死を決めるのは人間ではないっていう考え方があるから、つまりそれは神が決めることであって、その神の領域に人間がこう踏み出そうとしてるっていう警戒心がある。だからもともとキリスト教倫理があるから、これがなかなか受け入れられない部分というのもあるわけですけれども、日本の場合そういうものはないわけ、じゃあ一体どうするかというと、基本的には功利主義という考え方と、つまり、みんなができるだけ多くの人が幸福になる、絶対多数の絶対幸福っていうかね、
はい、
それをこう功利主義っていうんだけど、ユーティリタリアニズムっていうんだけど、この考え方でいくと、でもさ、この考え方でいくと、例えばね、はい、一人の人間をこう、もう極論すれば犠牲にして、その体から全て の臓器や組織を取り出して、こう多くの人間を救うような人たちを、これから将来的に多くの人間を救うような人たちをに与えた場合に、これは功利主義的に言うと肯定される可能性があるわけですよ。たった一人の人間を犠牲にすることによって、何千人何万人という人間が救われるっていうようなね、でこれを肯定してしまうってさ、はい、我々の感覚からするとさ、ちょっとこう倫理に反する感じがするじゃないですか。そうですね、人倫に反する感じがするでしょ、にもかかわらず私たちは常にある種の功利主義によって生命をこう判断しているところもあると。だからね、私はちょうどね、この生命感っていうのが、はい、のこう曲がり角に来ていると。例えばこうアメリカのコロンビアとかで、はい、 終末期ではないのに安楽死が認められるっていうことがあった。もう今まではもう完全に、亡くなるか、亡くなるしかないような患者さんだけ、こう、安楽死で認められた。だからちょっとね、生命について考え直してみたいと思います。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
着床前診断の話から命のお話、うん、そして功利主義という、うん、まあ、日本においては、キリスト教だとかのこう倫理観というよりはこの功利主義が人を動かしているのではないかと。
まあ日本においてはだけじゃないかもしれないけどね。すごく資本主義だとして接続的だから功利主義っていうのは。さっきの私ね、アメリカのコロンビアと口走ったらしいんですが、これは当然南米のコロンビア、南アメリカのコロンビアです、ね。はい、すいませんと。
いえいえ。まあコロンビアのみならず、ね、はい、それこそ自分の選択で死を選ぶというこう安楽死だったり
とか。これはアメリカのオレゴン州とかね、ヨーロッパ各国ではもうかなり広がっていますよね。
これもそのカソリックの国ではなかなか否定的だけれども、プロテスタントの国々では最後は自分の理性が決めるんだというところで、これを肯定的に捉える向きも多いと。
まあただそれが本当に理性なのかどうかと、理性で決めていいのかどうかっていう問題もあってね。で、一方において日本でもほら、なんだっけ、緊急避妊薬を市販すべきで、はい、私は市販すべきだというふうに思いますけれども、緊急避妊薬をどうするかっていうようなこと議論とか、
はい、
あるいはほら、中絶薬、経口中絶、はい、飲み薬の中絶薬をが今度承認に申請されたということで、承認されるかどうかというのは注目されてるんです。こういう問題っていうのは常に、はい、やっぱり生殖と中絶と安楽死、尊厳死とかっていう問題っていうのは、結局私は最終的に一つの問題、一つの生命と自己決定っていうものをどう捉えていくかっていうことだと思うんですよね。でここにおいてね、日本は基本的にはまあ要するに生命主義でやってきたんだけれど、
はい、命ってものは大事だと、
今いろんな今言った状況が、
はい、
様々なこう状況とか制度とかが変わることによって、徐々にそれが相対化されていってる感じがしますよね。そうした場合に、じゃあ一体次のね、
はい、
こう生命倫理の基軸って何なのかっていうのがまだ少なくとも日本では見えてない。見えてないけど状況主義的にどんどん流されていっているっていうのが現状で、これはね危ういのではないか。だって一方でね、ほら、はい、相模原事件ってあったじゃないですか。
山百合園
事件っていう、はい、要するにこうあれは、生きるに値しない生命というのはあるのかっていうことで、そんなものはそれがあると、生きるに値しない生命があるということで、死の天使としてさ、彼が、こう、
はい、
山百合園の収容者を殺害していってっていう、世の中、あれはナチスにつながるんだっていうことで、
そうですね、
大変な非難が起こって、私もそれの限りにおいてはその通りだと思いますけど、じゃあ一体我々は、そういうこう、生きるに値しない生命というものを、という領域を、想定していないのかっていうことをですね、私は着床前診断や、
はい、
出生前診断の問題を考えるときに常にこう脳裏に出てくるんだよね。
法律上で言えば確かに妊娠後何週間かが経ったところからみたいなのがあるけど、そういうこう問題で切り分けるような問題じゃないですもんね。
もう少しね深掘りして、深い量ところからこの問題を考え直す必要があって、そういう時代の変化期の中にあるのかもしれないというふうに私は思いますけどね。
まあ日本人ね、無宗教というよりもこういろんな宗教をこうね、神話性があったりするっていうような、ね、仏教もそうだし神道もそうだし、そうするとこう日本人の中の倫理観みたいなものはきっと あるはずなんだけど、それがこう言語化されてないというかいう部分があるわけですかね。
まあそういうことなんで、我々のこう心の中にどこかにこういろんなことの線引きが多分あって、それは合意できるんだと思うんですよ、どこかで。それをね、追求していくような、例えば政府の会議とか審議会とか、そういったものが宗教関係者も哲学関係者ももちろん医療関係者も含めて議論するようなね、合議体みたいなのができないかなと思うんですけどね。
そういうこう面々で集まってって ていうとパッと思い浮かんだのが大平さん、大平正芳氏が作った田園都市構想のあの会議です。宗教家だとかそれこそ小松左京さんも呼ばれたりしましたよね。そ
う
そ
う
そ
う、
だ
からああいう会議をもっと作って日本としてのこれはね別に生命倫理領域だけではなくて、あの国家もこれからの国家目標というのは22世紀に向けての国家目標って何なんだっていうことを
超長射程ですね、
非常に長射程で考えていくっていうような会議っていうのを作るべきなんだろうなと思いますけど、一応大平さんの系譜を継ぐ宏池会の警護次岸田さんはね、
はい、
どうもやっぱり短期的なもうあのことしか考えていらっしゃらなくて、これだけ多くの、こういう多く大規模な、ね、会議っていうのを組織する意図はなさそうで、はい、まあひょっとすると参議院選挙で勝ってね、
はい、
あの政権が安定したらやるのかもしれないけど、どうなんですかねっていう、
まあ、その辺まさにこのスクープアップのテーマ、新しい資本主義について月刊誌に聞こうということで、そうそう、
新しい資本主義って言ってもね、はい、なんかよくわからない
だ
よね。権威主義国家に対抗するっていうのはいいと思うんですよ、
はい、
でも新しい資本主義でというのは一つにはもうすでにあの修正資本主義というか、資本主義をこう何らかの形でバージョンアップしようっていうのはこう昔からあるわけです。これいわゆるケインズ主義と呼ばれるもので、で読んでみるとまあ一種のこうケインズ主義をこうなんとなく取り入れるのかなっていう感じもするけど、でも一方でさ、
はい、
あの厳しいこう財政削減というかさ、
はい、財政規律を重視するんだ、
財政規律を重視するとかっていうようなことも言っておられるし、そこがどうもよくわからないところがあります。もちろんねワイズスペンディングとかっていうことは言われてるけど、
はい、
もうちょっと私は、あのずっとこの番組でも申し上げてるけど PGS っていうね、
はい、
プロダクティブガバメントスペンディング、こう生産的な政府支出っていうものを拡大していって、それを、まあ、いわゆるこう生産性向上のための、
はい、
まあ、かっこつき、あの、改革に結びつけていくっていう必要がある。それこそ、そして成長路線に、日本を乗せていくということが、実は中国に対抗するための最大の、中国経済の伸長に対抗するための最大のね、あの、安全保障になると思うんですよ。だって前も言ったけど、
はい、
中国が非常にこう経済を伸ばしていったのは明らかに日本が、
はい、
1989年以降ね、
はい、
もうずっとこう低落していた、低迷していた、デフル経済低迷して企業とかでもこう将来的なですね大きな構想力がなくなっていって、攻めの経営っていうの全然できなくなって、とりあえずとにかく株主の利益を守ればいいというようなですね、はい、守りの経済をずっと重視してきたからでしょ。それと転換しなければいけない。それのために政府は旗も振りお金も出すという形で変わっていかなきゃいけない。それが中国のこれ以上のこう経済進出、伸長を伸ばすための最大のこの安全保障につながっていくと思うんだよね。そういった意味では、
はい、
新しい資本主義を言われて、権威主義的、権威主義国家に対抗するのはいいんだけれども、もうちょっと積極的な、
はい、
施策というものが必要なのではないかというふうに思います。これはね、実はこの文藝春秋の同じ号に、
はい、
5年後の首相、
そうですね、次の総理、5年後の総理、
次の総理で1位になっているのは、
はい、
林芳正、
うん、
私はこれ異動がないですけれども、でも林芳正さんはもうちょっと、岸田さんよりも財政出動に対して積極的な感じはするけれど、
はい、
まだ内容は明らかになっていないし、今言ったような機動的な財政支出というものをやる気があるのかどうかというのは、もうちょっと研鑽していただきたいというふうに思いますし、福田達夫氏に関しても、
はい、5年後の総理のトップというふうになりましたか。
まあね
まあねまあね、
まあね、今は財政出動すべきだとは言っておられますが、まだねこういうこう経済政策を、
はい、
マクロ経済政策を全体として行うような軌道、あの そういうこの感じではないんだよね。機動的に行うような。
うーん、
まあ、まあせめてとにかく岸田氏には、
はい、
新しい資本主義というのはよく分かって、新しい資本主義があるかということは、
うん、
古い資本主義があるということですよね。古い資本主義というのはやっぱりこう民営化とか、
はい、
単に民営化を言うとか、うん、単にこう競争政策を言うというようなことではなくて、うん、いわゆるこうサプライサイド型の、はい、もう全世界で廃れてしまったうん、の経済政策ではなくて、
はい、
このケインズ政策をバージョンアップするような、うん、そういう政策であろうというふうに思う。そこをこうきちんと認識していただきたいと思いますけどね、
はい。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、 YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。